3月29日木曜日17時になりました。木曜日陣チャンプロのお時間でございます。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。本日のお相手は、謝恩会
とも
きと、
はい、1126荒垣信也と、
はい、劇団大から秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします、もう3月も終わりですよ。
早いね。ラストだね。
今日3月最後 の、ね、はい、放送ですけども、うん、来週にはもう4月入ってますからね。
そういうことはもう来週末が本番ってことですよ。
来週末、ね、あ、そうですね、うん、
本番、そうだね、本番
なんか早くないですか。
早いね。
稽古入ったの最近じゃなかった、
まあ、結構今回はまあ短めというかではあるけれども、
大丈夫ですか、
本番は決まってますから、
はい、まあ、新人が2人デビューするとかもありますけど、
うん、そうね、今回昨日のオリジンアワーで、はい、告知で出演させていただきましたが、アハゴン翔吾と富浜修太、
はい
はい、の2人がデビューするということで、
大丈夫ですか。
全然、あ、もうね、2人新しい子たちはね、トミーとゴンに関しては、はい、中田健作の脚本がね、まあ、彼らが、素を出したらね、いいようになるように書かれてるんで、まあ、初舞台という言葉ってね、だから思いっきり楽しんでやってくれたら、まあ失敗することは確実にないと。
なるほど、
うん、そんな難しいことさせてるわけじゃなく、もうもうぶつかり合うと
結構真面目な話もう言ったらね、デコリンさんがデビューするときに大丈夫ですかと思ったからね、なんとかデビューしてますから、
まあ、デビューはしましたけど今全然大丈夫じゃない、
すいません、デコリンさんという方は
あれ知らない、新人ですよ、新人さんですけど年齢的には38とか、
男の方か、
はい、
男の方
1個下ね、
深夜さんの1個下、
そう前に話した時に
今年じゃあ37になるか、
8ぐらいだったかな、
8か9か、
うん、話した下した
八百屋さんで働いてて、シングルファザーですよ、
八百屋さん
高校生の娘がいるんですよ、すごくないですか、それでお笑いを始めるっていう、
すごいね、
まずその感覚も謎ですし、
娘さんも反対しなかったって、
逆に応援してるくらい、
頑張りな、頑張ってっ て、
いい娘さんだ ね
いい娘さんだね、
いやだからもうそのタイミングでお笑い始める感覚とネタの世界観が未だに分からん、
一応まあね、お笑いライブでスタッフやってて、はい、まあ、場内やってて、うん、まあ、入り口近くのドアのところに立ってるんですよ、うん、まあ、よくね、で、まあ、一応、まあ、日付変更線とかでも場内スタッフとか、まあ、音響照明やるときにもお客さんよりに先に笑わないってこうちょっと気をつけてるというか、なんて言うんだろう、お客さんがなんて言うの、スタッフ笑い、はい、身内だけが笑ってたらちょっと引くんですよ、自分はお客さんで見に行って、スタッフはこの例えば稽古で見ててあいつまたやってるよみたいな感じで笑うかもしれないけど、お客さんは別に分からなくて笑ってない時のスタッフ笑いがあんまり好きじゃないから、うん、あんまお客さんより先に笑わないようにしてるんですけど、うん、今月の、まあ、だから先週か、先週のお笑いライブのデコリンさんのオチの時に誰よりも先に変な声で笑ってしまって
じゃああれ全く今月のネタに関しては全く意味が分からなかった、
これ何、トモキだけなの、それともお笑いメンバーが、いや、みんな、関数が
みんなです、
この世界観がよくわからんってことな、
はい、これはどういうことなんですかって本人に聞いた本人も自分でもよくわかりませんって言ってるので、多分誰もわからん、迷宮入りのやつ、
迷宮入りの笑いってもあるんですか、
本人もわかってないんですか、
そうなんだ、
意外に、でも意外にだって、ツイキャスの方今いらっしゃってますね、うん、こんばんは、ちっちこと眠り姫です、よろしくお願いします、あとリトマさんがキャス君お皿くれましたねお皿うっちーさんがデビューってデコリンと、お笑いライブはそうですね、うん、で、眠り姫さん、デコリンさん面白かったよねと、とんこつしゅうさん、私は好きだったなデコリンさんと、うん、結構ファンがいらっしゃる、
そう、なんかね、もうなんじゃこいつっていう、
そうね、逆にあそこまで
有事よりもっと意味わからんみたいな、
あそこまで突き抜けてくれたら、うん、なんかこう、あ、うんうんうんみたいな、何も考えない、考えたら負けだなって思う、
そのネタの中のボケでフレーズというか、うん、そのチョイスをなぜしたっていうワードとかを出すのは面白い、ワードが面白かったりとかするんですよ、よくそんなワードでできたらみたいな、
うんうん、
ただそれをデコリンさんがまだガチガチで緊張してるぐらいの舞台の状態で言うとガチな人に見えてちょっと怖い部分もある
なるほどね、本当にこういう人なんじゃないかみたいな、
本当にそういう人なんじゃないかっていう恐怖もあったりするというか、狂気が 見えるというか、
まあ、でもこれからね、あ、まあ、毎月経っていくわけですからね、はい、1ヶ月2ヶ月3ヶ月ぐらいかな、慣れてきた頃からがあれじゃないですか。
もうでも3ヶ月ぐらい経つんじゃない、
えデビューして
多分、はい、
最初のデビューの時に多分セリフを途中で忘れたかなんかでって言ったんですよ。久々に見たなと思って、本番でこうセリフをっていう、なんて素に戻るというか、人、あ久々に、まあ、でもデビューとかでもなかなかいなかったんで、うん、あなんか本当にまあ緊張というか、まあ、なんていうんですかね、慣れてない。
だからもう変なことをするやつで、その地元の多分先輩とかの飲み会にはめっちゃ呼ばれる笑わさだと思うんです、
うんうんうん、
っていうのも一回僕見たことあって、そう飲み
会でデビューする前に、
はい、あの時いた変な人いたなっていうのだけ覚えてる、変な人いたなっていうのが多分デコリンさん、
ちょっとサンちゃんさんよりというか、なんかこうブワーって感性で飛び出していくというか、
は
い、なんかこう理由なく突っ走るみたいな、
常識人ではあるんですよ、すごい、うん、一般的な、
うん、まあ、なんかね、あ、はい、あの腰も低いし、
あ、おだすって、すごい腰も低いしのあれなんですけど、そういうなんかお笑いというか、なんか今注目浴びてなんか面白いことを言わなきゃってなると本当に狂気に満ちてますね、急に狂気を帯びたことを言い出すとか、
なんなん、
本当に謎な人ですね、未だに。
まあ、どうこれ今後ねどうなる、もしかしたらこれでね来年とかになってからすげえ落ち着いてて G1 とかにいたらちょっと面白いけどね。
もうそうだったらもう終わりですよ
今のそれはそれでなんかデコリンさんの良さが なんかなくなってるようなんで、ちょっと寂しい気もするし、どうなかなっていうね。
小学校の頃に尾崎豊ばっかり聞いたとかかな。
あでも年齢的にそうですよね、そんぐらい。
だから本当に終わる、何を見て
なんか突き抜ける何かがあるんでしょうね、
面白いものというか、うん、昔何をお笑いとして見てたのかなっていう
ダウンタウンとかではない
ではないと思いますよ。あ、分かんないです、そこも触ってると思うんですけど、ユージはあの前水曜リちゃんのやってた元ショーケースのユージはあのアメリカのジャッカスっていう、
はいはいはいはい、
はちゃめちゃにある、
うーん、
本当に映像の中でゲロ吐いたりとかをするような、めっちゃ汚いこともするしバカみたいなことをする人たちをお笑いだと思ってずっと見てたらしいんですよ、
う
ん
う
ん、
はいはい、
だからあの人のお笑いの原点みたいなのはジャッカスなんで、あの人はちょっとまた変なあの感じだとぶっ飛び方してるんですよ、うん、だから何見て育ったんかなと思ってお笑いを育ったというか、何を見てあの人の中でのお笑いってこういうことなんだって学んだんかなと思って、まあ、本当にだからそこは興味が尽きない人ですよね。
はい
はい、
はい、
なんでデコリンさん
の話になったのか、デコリンさんの話で8分も持ったよ、すごいね、
すごいな。
でも見てみたいですね、
ぜひ一回見てくださいよ、今月のライブの動画とか見てくださいよ、もう本当に見やからですから
今まで
3月っていうだけでひな祭りを
3月だからか
だと思いますよ。
いやもうそんな後半で2月にやっとこう、
毎月第4土曜日の後半だからどっちかというと4月寄りにすることとかの方が多いのに、
ね、
3月でひな祭り、3月だからひな祭りっていうだけの題材でやったんだろうなっていう、
で釣り、ひな祭りの釣りで
釣りとダジャレとかけてみたいな。
あなるほどね、あちょっと紐解けた。でもも
う本当だから一応ネタのロジックというかそういうのはちゃんと考えてはいるんだろうけ ど,
ど
ただその組み立て方が謎だし、オチも謎だし、これはどういう内容のストーリーだったのっていう
これさ、ネタ見せるときになんかみんな言わんかったの。
いや言ったんですけど、ネタ見せとオチがまた変わってて、なんでこのオチに変わる、誰がこ の,
あの進めたのか、先輩が
アドバイスをしたんだというやつに変わってたから、みんなびっくりしたんですよ本番。
じゃあその方探した方が早いんじゃないですか
その方のまず世界観も問題だな、
うん、そうだね、
はい、ということで、うん、お笑いライブご来場ありがとうございました。
先週でありがとうございました。うん、鈴崎のね、
うん、
卒業ライブと、
うん、
鈴崎としての
卒業
起承転結のお笑いライブは、うん、卒業ライブだったという、
はい、
オチでございましたけど、
まあ、サーキーは残ります
よと。
まあ、鈴崎卒業ってずっと言ってたんですけどね、サーキーは、まあ、のピンで、ピンだったり、まあ、他の芸人と組んで残りますよ。
いろんなことやりたいっていう、まあ、あいつそのスーズが、2、3年前かな休業した時期があって、その時ピンでやってた時も、まあ、僕とかともネタやってたし、
あ
ピンでもやってたし、
ね、
みたいな、
うんうんうん、
多分あの感じをまたやりたいんだと思います。で他の前は僕と 2,3 回とか江守さんとやったりとかしてたんですけど、じゃなくてもいろんな人とやりたいっていうのもあったりとか、
サティは基本あれね、漫才コント
漫才が多いのかな。
かな、でも僕一緒にやったらコントしかなかったですけど、
ね、あ本当に、はい、
でも漫才でも結構設定の漫才だから、キャラに入る漫才だから、そのままも衣装と音響つけたらコ た、ね、そうコントになる感じが多いな。
さっきはなんかコントよりか、先月のライブでもそのやっぱオープニングとエンディングの企画もすごい、鈴崎をフューチャーしたもう卒業としてのこの企画をやったんですけど、その時のフリーの時のサーキーってまあ面白いんですよ。僕はですけどね、なんか鈴崎としてしゃべくりで漫才やってる時のサーキーより、フリーでいじられて突っ込んでる時のサーキーの方が面白かったりするんですよ。面白いワード出てきたりとかするんですよ。
あんまりいじられ慣れてないよね。
そう、それもありますし、とか昔一緒にあの別のコミュニティでラジオやってた時も、うん、その時のサーキーの方がめっちゃ面白かったんですよね。だからその感じはまあ漫才では見られないし、企画、普段の企画でもあんまりサーキーもぐいぐい前に出ていじられるキャラじゃないんで見れなくて、だから今後一人でやっていく中でなんか誰かスーズ以外の人と漫才やったら見れるかもしれないですね。
お楽しみということで、
楽しみですね、
はい、来月が4月の28日、
うん、28日でございますよ、はい、もう最終土曜日ですね。
もうでもさ、4月になるってことはさ、うん、例えば、中学卒業した人はさ、
う
ん、初めての高校、
まあそうですね、
高校行く前ってドキドキしなかった？めっちゃ
僕多分
高校に上がるときって
先週も行ったんですけど、うん、まあなかったんですよ。あ大学行った時も一緒だったし、
そういうことじゃなくて、なんか今から高校生になるみたいな、なんか高校生ってめっちゃ大人に見えんかった、あの時。
見えましたね。
中1中2ぐらいの時は思ってましたけど、中3になって1個上の先輩が高校生になった時はなんかそんなに。
あーそっか、トモキなんか時はもうあれか、1個上とも仲良く喋れる感じの。
まあまあそうでしたね、
間柄。あ
そうでしたね、部活もやってたしとか。
全然入学式の記憶がないな。
なんかね、この高校入学するって時に、うん、俺なんかね、地元にシャラだったらね、はい、高校生になったら革靴を履くみたいなイメージとか、
ローファーとか
ね、
女
子だったらね、
もうなんかみんなが大人に見えたのよ、
はいはいはい、
すごく。
今までスニーカーだとか運動靴だったのが、
そうそうそうそう、それが急にさ、ネーム入りの学ランでもないさ、
あーはーはー
とかね、うん、なんかいろんなのがあって、その革靴を買いに行ったのね、
うん、
で革靴をね、新品の買って、はい、高校の入学式に履いていったんだけど、はい、俺が行った高校が革靴の人誰もいなくて、結構みんなスニーカーだったわけ。
まあもうじゃあそのまま中学のまんまみたいな。
そうそうそう、と思って、あれちょっとびっくりした。
流行りもでもあったりしますよね。なんかローファーがすごい流行った時期もある、女子の間では。
そうなんだ。
だからもうそれこそルーズソックスから紺のハイソックスでローファーとか、あとコンバースが一時期めっちゃ流行ったりとか。あ
ーローファーって流行りものの何ですか、あれ。
なんかこの形のが流行ってるのがあったわけ。かな、うちらの時代はこうローファーだったな。
僕らの時はもうローファー普通だったんで。
何でローファーが普通だったって。
いやなんか流行りとかそんなイメージではなく、
普通に普通にみんなが履いてるみたいな、
は
い、
みんな履いてる、うん、で別に男子も履いてるしみたいな。
うちはあと私こ行った高校が同じ中学から行った子が4人とかしかいなくて、みんなクラスバラバラだったんで、なんかなんだろう、か、まあ、格好云々よりはもうだから友達できるかなですよね。知り合いが誰もいない。
あわかる。俺もさ、俺も高校に行ったの、俺なんか学校から3名しかなかったわけ、西原中からね、知念高校で俺なんか時代から行けたから。
あ
そしたらさ、これ前も話したかな、俺荒垣信也って名前でしょ。
そうそう、
ね、ましたで俺席次じゃなくて席順一番なの。
ああ大体
大
阿行だし、
阿行だし、うん、で俺の1年8組だったんだけど、この一番前の席なのね、もう、
はいはいはい、
入ってすぐの席なの、
はい、
4月は、うん、もう当たり前さ、一番から並んでいくから、
うん、
もう俺の友達なんてそのクラスにいないし、
うん、
そしたらね2日ぐらい経ってからかな、なんかねちょっとね柄の悪い人たちがさ、うん、結構ねクラスのねその渡り、ね、普通の廊下に溜まってんのよ。
はいはいはいはいはい、
窓のと俺はその廊下側に座ってるから、
はいはいはい、
めっちゃなんかプレッシャーがあるさ、なんでこの人たちこんないるんだろうみたいな。で
近くに
いる。そう、休憩時間なんて誰も友達いないから、まだ
あ
どこにも喋れんさ、誰とも。
もう机にいとくしかない、うん、
もしくは前半クラスまで行って同じ中学のやつと喋るかみたいな。
あ
でもそんな10分をね、そんなこと使うわけにもいかんさ。
また来てるよって
なって、そうそうそう、また来てるよってね、なんだろうなと思ってて、そしたらこの後ろのやつがさ、はい、大里の人だったんですけど、
はい、
ちょっとさっつって、お前名前荒垣信也でしょっつって、
はい、
で実はこの大里にね、伝説のヤンキーの荒垣信也がいたって同姓同名で、
なるほど、ね、
それでいろんな中学のちょっとね、はいはいはい、柄の悪い子たちが荒垣信也がいるぜみたいになって見に来てると。
じゃあ本当に信也さん見に来てたんだ。
そう、そしたらあっちも多分あ本当にこいつかみたいになってんだはず。
あ、顔は知らない、もう名前だけ伝説で一人歩きしてて、
そうそうそう、
こんな地味なやつだけど、バドミントン入ってる地味なやつだけど、
地味なやつ入ってないけど、そうそう、
もしかしたら、
そう、そんなことがあって、あ、そうなんだと、いやでもね、ちょっと迷惑な話ですよと、うん、怖いよと思って、ただそれで何名か友達になれたんですよ。お前も災難だったな
と、あ、話すきっかけができたんですね。
そうそう、同じ名前だからだよっつって。
あ、なるほど。
高校の時って、うん、そのやんちゃな感じの子っていたんすか。
あのね、まあ、俺なんか時はまだいたよ。だって俺なんかって94年ぐらいだよ。
もうバリバリの
そのなんていうの、地方というかさ、地方じゃなくてなんていうの、
ローカルな、まあね、
言ったら
腰パンにチェーンとかの時代ですか。
いや、もっと前じゃないですか。
もっと前だよ。
もっと前か。
だから普通に
ロクデラシブルースとか、
そうそうそう、デッキシューズわかる。
はい、
デッキシューズって、デッキシューズのかかと踏んで、はい、ペタペタ歩くのが流行ってた時代ですよ。
もう本当に90年代のヤンキー漫画の世界の人たちってことですね。
そうそう、まだ髪型もそんな種類がないから、アイパーかリーゼントとか、ちょっとスポーツ狩りで反りが入ってるみたいなとか、あんな感じの
仲間のためにちょっと喧嘩しに行くのがかっこいいというか、
まあそんな感じですよね、まあ、そんなあれだ
の時代の、まあ、そっか、その時は高校までもまだあるんですね。
逆にだから高校デビューとかもそうじゃない。
高校デビューってでも いたかな。俺なんか時は いたかな、分かんないけどな。いる？
いや、
もう僕らの世代というか僕らぐらいの時の高校デビューって言ったら、そのやんちゃなヤンキーの感じになるんじゃなくて、ちょっとチャラい感じになるやつ。
メガネかけてた子がコンタクトとか、まあ、黒髪だったのが、まあ、高速が緩ければ茶髪になるとか、
うん、髪染めてたりとか、指導対象のやつをやってくるみたいなのが高校デビューした、
うん、一応進学校だったんで、あんまそういう女子の、まあ、しかも女子校だったから、あんまヤンキーとかはいないな。
俺なんか中学校の時に超頭いいやつがいたのよ、うん、はい、それずっと一番だよ、うん、もう1年生から卒業するまでずっと、はい、でこれ私立の小学科かどっかに行ったんだけど、はい、めっちゃ頭良かったわけ。ヒロシっつって、
はい、
でもうめっちゃ頭良くてって、で、ちょっと色黒くて、はい、ヒゲが濃い方だった、体毛が。だけどあいつ多分真面目すぎてそれなかったんだ、あいつもどんなに伸びても、
はい、
分かる？あ、一応、まあ、なんか恥ずかしいさ、
まあ、髪染めちゃいけないと同じでヒゲを剃っちゃいけないみたいな。
多分ね、ちょっとでもこの剃ってからみんなにいじられるのが嫌だったんです。
あ、剃ったみたいな、そうそうそう、色気づいてみたいな。
ただもう相当こっちに鼻の下とかすごかったのよ、
はい、
もうなんか
まあ高校生らしからぬというか、
中学の時にね、中学の時に、
あ、でもいましたね、中学校の時ヒゲめっちゃ生えてるやつ。
高校に入って5月ぐらいかな、うん、たまたまった時にすっきりしてて、
あ、
なんか俺的にはデビューと思ったんだけど、いやそういうことじゃなくて単純にね、新しい、あんまりいないね高校に行って、友達とか、そこで心機一転変えたんかなとか思ったんでしたんだけど、
中学までは、高校入ってあれだったんですよ、車で20分、電車で20分で1時間ぐらいかけて行ってたんですよ、学校まで。
田舎だから、
田舎だからで、いや本当に家の周りとか何もないから、はい、洋服買いに行くとか言っても親と一緒に、うん、もうね、昔、まあ多分県外の方だったらあれだけど、その時代だったらイトーヨーカ堂とか島村とか。
イトーヨーカ堂ってクレヨンしんちゃんで見たことある、
うん、あれ佐藤ヨーカ堂、佐藤ここのか堂だ、
ここ
のか堂、クレヨンしんちゃんはあれはイトーヨーカ堂のこの、
おまなんか本名というか、あれを出しちゃいけないから似たようなやつに
使ってた。
俺も桃鉄ぐらいでは見たことない。伊藤洋華堂を買収しました、
株買ったみたいな。
そうそうそうそう。
そうそう、まあだから言ったらこう、まあこっちで言ったら三栄とかそういう系かな。う
ん
う
ん、
ま
あスーパーマーケット。
そうで、うん、とで親と言ってて親が買うじゃないですか。うん、だからそんなになんかおしゃれなものというよりは機能性だったりとか。
はいはいはいはい、
だから中学ぐらいまで制服以外でスカートとか履いたことない。ぐらいだったんですよ。で高校入って まあ、ちょっとこう学校帰りとかに寄れるじゃないですか、うん、で洋服自分で見るようになったりとか友達と私服で出かけることが増えて、まあ、少し洋服変わったかなぐらいですね。
初めてさ、はい、スカートつけるときってさ、うん、どんな気分なの？
どんな気分、まあ、でも制服では着ますよ、
うん、だけど私服で、
私服でか、
やっぱなんか違うの初めてのスカートって。
いやでも周りにだから言われますよ、おスカート履いてるみたいな。
スカートしたんだって恥ずかしい、やっぱ。いや
言われるのは嫌ですね、もう履いちゃったら。でも
そうだよな、普通はな、
女子校なんだろう、女子校だから、うん、学校とかでもスカート履いて結構足広げて座ったりとかするんですよ、
はい、
まあ、下に短パン履いてはいますけど、
うん、今すいません、うん、今気づいたけど俺と秋山さんの名前が逆になって、うん、
じゃあ直らなかった、
ね、後で直しておきますので、
はい、
す
いません。そうだから結構だからそれを外でもやってしまうというか足が閉じられない、う
ん、ああなるほどね。
あ、まあ、今でも今はまあスカートの時は気をつけるけど、今でもズボンの時とかはめっちゃ足広げて座りますもん、
ガニ股で、
うん、みんなに言われる、直高とかにめっちゃ言われる、うん、
ダメですよ
秋山さん、うん、もうちょっと座り方って
直高に言われるってなんか嫌だな。
スカートの時はやらんよっつってえあ、はいはい、
もうあれですけども一旦 CM 行きまして、うん、ツイキャスもいっぱい、
うん、
来てますので、初めましての方もいらっしゃっておりますので、
う
ん、
ます、
まあ、この放送ではですね、うん、初めましての方もいらっしゃいますし、メールもいっぱい来てるので紹介していきたいと思います。メールまだまだお待ちしております。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルアテと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー助けて、
いや叫んでも無駄だ、さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は
ちょっと待て、すぐ行くからな、今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか？
もうちょっと待て、そういえばシャンプーも切れてたな、すぐ行くぞ、洗剤も安いな。
いや早く来い、
良い品をいつも安くビッグワン。
うん、
はい、3月29日木曜日17時23分になっております。木曜日ジンチャブレットでます。
はい、
いっぱい来ております。ツイキャス
ありがとうございます。
眠り姫さん、芝居太郎博士さん、あとはじめまして荒垣慎也さん、
はい、はじめまして、
お笑いカレー大好きわらばあさんですね。カレー大好きわらば
あ
さん、
こっちでははじめましてなんだ。なんかめっちゃ合ってるイメージがあるから、
ライブとかねすごいよく来てくれるから、あのあ僕ら会ってはいるんですけど、
うん、ただツイキャスは初めましてなんですね。
ツイキャスとかでコメントくれたのは初めてましてですかね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
旧具志川しのるさん、こんにちは、初見です。
違いますね。
よくいる。
あれ荒垣がいるっていう、呼び捨てです。
毎週いるね。
はい、あとみゆさんも来ております。
ありがとうございます。
ちいさんありがとうございます。いっぱい来てますね。あの、うん、ビーバップハイスクールとか。
ああそうですよ、ビーバップハイスクール。
なめ猫。
なめ猫ね。
なめ猫は俺よりちょっと上の世代だな。俺が小学校、
もっと前ですよね、70年80年代ぐらいの、
5年前ぐらいにもう一回なんか流行ったっていうか、
なんかブームが来ましたよね。
え、そうなの？
なんか リバイバルじゃないけど、
はい、あってそれのなんか
また
新しいニュー
バージョンじゃないけど、
ニューバージョンみたいな感じで、
また売り始めて、
最近ちょこちょこ見ましたよ、
うん、
コンビニとかで売ってたりとか。
あの時代流行ったのっていろいろあるんだけど、
はい、
みんなさ、はい、修学旅行に行ってさ、
はい、
よくわからんさ、その土地の提灯とか買わんかった？ちょうちんっていうかフラッグ、
あの三角のやつ
ですよね。ちょうちん、なんていうんですか、
なんか何地名が書いてる、
は
い、
うちは
俺めっちゃあれなんか知らんけど、もう買ってからお部屋に飾るっていうのがステータスだったの。あと三角のほら旗、あ
ペナントっていう
の、ペナント、
トンコツシュさんも来た、ペナント点点で、なんで3点リーダー
あなたたちはちょっと下の世代だからないから、俺なんかはあれめっちゃ流行ってたんだよな。
あれうちおじいちゃんのお土産は絶対に提灯って、なんか知んないけど、このいとことかこの親戚の中で決まってたっていうか、 だからおじいちゃん家めっちゃだから富士山とか
あるんだ、
なんかあのこれ東京とかいっぱいこう刺
さ
って
ますよ。なんですかね、うちのおじいの家にも死にかかった、うん、
これ
なんだろうね、
そうだ家のあの上にバーって飾ってあってその下にペナントがこう貼ってあるみたいな、
もしかしたらシニアの時代から俺なんか時代までずっと続いてて、
深夜さんたちが最後ぐらいじゃないですか、
ね、最後ぐらいかもね。
僕らの時は修学旅行行った時は買わなかったですけど、うん、まあ、でもお土産屋に、あ、おじいの家にあるやつだっていう感じで見てたりとかしました。
ああ、あとなんか、あのあれなんか狐の尻尾みたいなさ、
わかるわかる、
長いやつ、
温泉地とかによくある
キーホルダーみたいな、
そうそうそうそう、
あれもみんな買う
てない、ストラップじゃなくてキーホルダーです、
そうそうそうそう死に長いやつよ、
あれうちお、あれはうちはお母さんへのお土産だった、
あれもお土産で買うほどのものだった、
修学旅行中に女子が、うん、空港とかでもすでにそれを買って、うん、修学旅行中につけてるみたいなの見ました、うん、
あ、満喫してる系、
女子高生がちょっとおしゃれじゃないけど、はい、携帯のストラップめっちゃいっぱいつけるなんか時代やった
ら、
シノラー的に携帯がストラップみたいな、
うん、携帯よりストラップの方がサイズが大きくなってる感じ、
とかあんなのでよくつけてる子はいましたけどね、
いたなー、いましたね、
だってもうキーホルダー自体今そんなにあれじゃないですか、お母さんのお土産とかだったら買うけど、
だ古き良きものとして空港にまだ置いてるなっていう、あの剣のやつとかね、
分かる、あの
最近見ましたよ、
ちゃんと取れるやつだよ、
はい、あれをね小学校ぐらいの時はずっと欲しがってたなと思って、
でもねあれね俺もねあのお家だったんだけど、
欲しいかなこれ
っていう、ちょっとでも面白いんだ、ちゃんと取れるから、剣の気持ちにはなれるの、
こうスッて外れてなくすことがないように、鞘の部分にもちゃんと輪っかついてるとか、
そうそうそうそう、
でもちゃんとスッて抜けてカチッて止まるとか工夫がされてるんですよ、だこれを開発した大人たちがいるんだなと思って見てたら、
あれでも本当にいつまでもなくならないですよね、
あれずっとありますよね、あれとあのへーへーへーって笑う、あ、イルカのやつ、ボールペンね、
はいはいはいはいはい、
必ず
あのファミレスとかにもあるよね、ずっと押してずっと笑ってる私
でもさ、やっぱ今思えばよ、あの時はさ、あのみんなでさ、子供たちがみんなで行くから、うん、ああいうのでもなんかすごくね旅に来た感があって買うさ、しかもお金をね、
う
ん、いつもより余分に持ってるさ、修学旅行だからっていうことで、
変な金銭感覚になって、これお土産で買う、だから木刀とかね、今ツイキャスでも来てたけど温泉街みたいなとこ、観光地のお土産屋に必ず木刀あるでしょ、
あるある、
あのね、
意味が分からん、あれ
俺なんか世代は木刀買ってから、
あ、でも
空港で没収されるっていうのがね、ヤンキーのしきたりみたいなのあるんだけど、
切ない
みんな買ってたよ、やっぱ
私沖縄に小学校6年生の時になんか研修みたいな感じで来たことがあったんですよ、
うん、
でいろんなとこパイナップルパークだったり美ら海水族、はいはいはい、まあ、今その当時まだ美ら海水族館とは呼んでないのかな、沖、うん、ちゃん劇場を見た記憶はあるんだけど、とか
海洋博
公園かな、多分まだ、うん、あのジンベエザメとかは多分いなかったはずで、とか、まあ、いろんなとこ行くじゃないですか、もう行く先々でお土産買うのと、うん、あの映るんです、
あ、
使い捨てカメラをもう何個使ったか、
帰る時になると3個と半分残ったもう1個ぐらい残ってたりとか、
そう、もうすごい量だったよ、
残ってたりとか、
今思えばさ、でもさ、映るんですのこの割合も大変だったの分かる、修学旅行とかで、
はい、
27枚撮りを普通買うでしょ、
はいはい、
旅行行く前に買うんだけど、テンション上がってると最初に行きの船で17枚撮っちゃうのも分かる、
じゃあもうだって私沖ちゃん劇場の写真撮りすぎてから、うん、もうなんていうんですか、あの神経衰弱できるんじゃないかっていうぐらい、まあ、言ったらだからジャンプの写真を撮ろうとしていっぱい撮るじゃないですか、
今何枚もそう同じやつを撮ってるってやつ、
ね、今思えば相当映るんですってさ、すごいね、
うん、
今っていうか今の時代でさ、もうスマホであんなに撮れるさ、
うん、
もうすごい時代だな、
すごい時代ですもん、デジカメとかですらないですからね、
そうだよ
な、携帯でいいんですもん、で消せるし加工もできるし、
うん、映るんです、めっちゃ懐かしい、
でも今逆に今流行ってるみたいですよ、
え、なんで、あの、レトロ感がいいの？
シャルンですだっけ？なんか若い子って映るんですって言わないんだって。
え？あのね、映るあれをシャって呼んでから。
シャって呼んでって。
写真、写メールの写メのシャルン。
そうで、なんか消せないのがいいとか、この現像するまで何がどう映ってるか分かんないドキドキ感がいいって言って。
一瞬するんですよ。
今またちょっと流行ってるらしい。
一瞬どころじゃないよね。
チェキみたいなのも進化してますから、
ね、うん。一時期流行ったね。
チェキってなんだっけ？
チェキもカシャっとったらすぐいいって出て
くる。ポラロイド？
ポラロイドのなんかちょっとおしゃれになった感じの。
もうちょっと、
うん、ポラロイドはなんかちょっとしゃくれてるみたいな形で前から
目
でって出るじゃないですか。上にシャーって出る。ちょっとあの長方形っぽいやつあるじゃないですか。あの、なんだっけこれ？
チェキ？
チェキ。
うん、
チェキのもうあの。 ここ後ろに液晶がついてて、
え、
あ、ちょ、見れるわけね。
デジカメみたいになってるって
こと？デジカメみたいに通るじゃないですか、うん、見れるじゃないですか、気に入らんかったら消せるんですよ、うん、気に入ったやつをピッて押したら、ビーって現像その場でするっていう。
あ、だったらさ、別に
ワンクッション置くんです。
これだったらでもいいんじゃない？
だから取ったら必ず出て、あ、失敗、もう一回取ろうとかなくて、う
ん、あ、じゃあ無駄がないし、
無駄ないしとか、
まあ、変な話、まあ、
形として出せるんだったらいいよね。
ちっちゃくないから、
インスタとかにそのまま上げれるみたいなのとかも あるんですよ。だってチェキみたいなやつで
今一眼レフとかもね、取ったらすぐ携帯にデータ送ってとかでしょ。
SD カードにもう Wi-Fi の機能がついてて、このそれと合わせると、デジカメで撮った一眼レフとかの写真がそのままもう携帯に飛ばされるとか、うちのスタッフの鶴ちゃんってあのカメラマンやってる方も全部それです。
すごいですね。
でもなんかフィルムのカメラも今持ったりとか、その映るんですもそうだし、あのちゃんとこうガパッて開けてフィルムを変えるタイプのやつをこの間誕生日にスタッフでプレゼントしまして、
もうちゃんとしたやつ、
ちゃんとしたやつ、アナログカメラという
か、懐かしいですね。ミノルタできてた。
そうだから最近はだからそのアナログがすごい流行ってるらしいですね、うんう
ん、まあね、まあ、あの面倒なことほど、うん、やりがいはあるからね、
なくなるんですよね、うん、便利なものになるけど、うん、それがどんどん増えていくと、今度はこのやっぱアナログの古いやつの古き良きものがまた流行りだす、
流行りますね、
で結果一周するというね、何周もしてるんでしょうけどね、一周どころか。
あ、でもチェキ流行ってますね。ミユさんも楽しい機会でますし、ワラバーさん、うん、大好きワラバーさんも彼女がチェキカメラ持ってます。やっぱ今若い子のあれなのかな、必需品みたいな。
そうだからなんか。
なんかでも俺がチェキって言ったらお基金の CM しか思い出せないな。
チェキット。
チェキット。
いやチェキットね。それ
いつメール読んでですか。
はいはい、
はい、さいつとむです、うん、最近は暑いですね、内地も夏日ということで、日曜日に東京に行った時は暑いのは嫌だと、はい、今度に行くのかな、週間予報を見たら、はい、明日からまた20度以下になりそうでよかったですと。
うわー嫌だ、
また
あ、でも、うん、だから今週夏日25度とか、沖縄とはあんま変わらない、
こっちでは
並んでほしいな、気温みたいですね、うん、桜も綺麗みたいなので、日付かな、桜吹雪で綺麗だ、あ、日月か、日月は桜吹雪で綺麗だはずよと言ってました、うん、いいな、江森たちも大阪の夜桜が綺麗と SNS にアップしてたので、俺も楽しみですね。
いいな、
あとは台風の影響かなと、あ、一応3号来てるみたいですね、う
ん、来てるんだよ、
来てるっていうか、
まあ、来たの
日本の近くには来るみたい、沖縄とかにはまあ影響はないみたいですけど、一応3号が近づいては近くを通るみたいです。
はい、その時雨なるんかな、
ね、
晴れといてほしいな、まあ、もう梅雨入るまでは、
ね、もうだって梅雨もあと1ヶ月とかで梅雨だよ、
もうすぐですからね、
早ければ、
沖縄は
いいな、桜めっちゃ綺麗だったな、ね、江森が挙げてたやつ、
あ、夜桜ね、うん、白い花びら
の、吉野の
あのひらひら舞うやつですよね、
そうそうそう、
ヒュルリーラのやつですよね、
ヒュルリーラで
のやつね、
ボトじゃなくてね楽しんできてください。
ありがとうございます。
はい、
実手とかもね、あのお土産の、
あ、お土産ね、
はい、あったな、実
手、あれ買ったな、なぜかどこで買ったんだろう、あれ印籠
印籠、あ、京都とかにもありますもんね、
いる、まあ、多分日光とかかな、まあ、結構ね、栃木とかも近いから、あの埼玉なんで、まあ、結構行ってて、多分そんなの買ったはず、
うん、中に塩入れてね、
入れない、
お守りとしてなんか持ち運べますみたいな感じで売られてましたよ。
なんかな、でも懐かしいね、今行ってもさ、うん、俺らもそういうお土産多分買わないじゃん、
買わないっすね、
物としてのやつは、それもなんか食べ物買ってるイメージない
とか、本当になんか家で使える実用的な、そのご当地のものというか、
もしでも俺が沖縄に来たらさ、あの島釣りとかあるさ、なんか、はい、なんていうの、島釣り掘れるさ、
最近ね、
島釣りアートとかめっちゃ俺はありだけどね、めちゃくちゃ、
うん、最近めっちゃ多いですからね、あれなんかやってる人もそうですし、
何買おうかな、
T シャツとか、
親とかは、親はまだキーホルダー使うんすよ、
え、
親はキーホル、母親がキーホルダーで父親がストラップっていうのがもうずっと、もう本当に10年ぐらい、
お母さん何に対してキーホルダー、鍵に、
車の鍵です、
あ、お父さん
は、お父さんは携帯のストラップ、
あ、ストラップないとダメな人なんだ、
ダメ で結構やっぱあの大工やってて、
うんうん、
あの外にいるんで結構すぐ切れちゃうみたいなんですよ、
なるほど、ね、
そうだからなんか買うたんびにこう付け替えてはいるみたいですね、だから、う
ん、なんかご当地のキティちゃんのストラップみたいなのとかあげてた記憶があるな、そうそう、親父に、
でも今さ、うん、iPhone ってもうストラップ入れる場所もないじゃん、
う
ん、
まあまあそういうね、だから楽しみ方もあれですけど、うん、でもまあストラップを付けるための穴が開いてるこのカバーとか、
あ、
そういうのとかはありますよ、俺のついてたんじゃないかな、もうちぎれたか前のやつだな、
あ、
あるな、
あるじゃないですか。
あ、これか。
その穴ストラップつけるやつです。
ああ、そう
か。そうですよ。
俺なんかの後です。ああ、そう。
そう、そういうことです。
ああ、なるほど。結局じゃあでもやっぱストラップはなくならないんだね。なくならない
ですね。そうですね。
ね。ああ、なんだろう。じゃあ、どこ、東京に行って何買ってきます、うん、この 3人というか。
も
の、
もの。
もの？もの。
もの。として
じゃあ沖縄のお土産として何買ってきます？もの。
あ、沖縄のもの持っていくときに、うん、俺はもう絶対青森か塩せんべい。もの
じゃない。
あ、ものか。
もの。
もの。
シーサー。
ああ。
ちっちゃいミニチュアのシーサーとか。
シーサーもさ、います。
星砂とか。
ああ。
ロマンチックな。俺琉球ガラスかな、コップ。
ああ。
あともしくはあの瓶型のハンカチとかさ。
ああ、いいっすね。
なんか可愛いじゃん。
今ガーゼハンカチみたいな。
あんなのストラップとかも可愛いよね。
昔、うん、おととしぐらいかな、おいっ子に何お土産何がいいって聞いたら、中学2年生ぐらいの時に、うん、シーサーって言われて、でも
シーサーって言うた
し、うん、シーサー
文面だと思うよ、
シーサー、
うん、シーサーって言われて、うん、でもいっぱい種類あるじゃないですか、
うん、あるよ、
かわいいのとかちっちゃいのとか、
うん、リアルね、それ
リアルなやつとかもう中学2年生の男子が欲しがるシーサーがよく分かんなくて、
リアルでしょそこは。
やっぱリアルもで本物
すごい、なん
です
か、顔の
ラジオで顔芸するの
本当にあのちょっと重いみたいな、もうリアルすぎて、
でも本当にいいやつってめっちゃ高いじゃないですか。
い
や
高いよ、
高い。あれは
あれちょっとポップになってるやつだ ねちょっと安いんだ、
軽いやつ、ね、
手のひらサイズぐらいのやつはまだ
そう
安いですけど、
すっごい探しまくりましたよ。なんかかわいい丸っこいやつとか、なんかもう本当に棒みたいなやつとか。
でも今でだったら、今だったらあの赤瓦コースターとかね。
あ、
いいですね。いいですね。
はい。
うんうんうん。
元バイト先ですね。
うん、あれはいいです。あのお水吸い取りますもんね。
じゃあ俺未だに使ってますからね、あれ。
あ、いいね。この前夜なばる行った時にさ、はい、出ててから買おうかなと思って結局買えんくてさ。
今だってすごいですよ。あの海外、上海とか、
あ、ね、
台湾とかタイとかに。
あの工場あって、タイにも工場があって、
え？
だタクジさん今行き来ですよ。
急なタクジさん。
そう、あのあっちのもう なんていうのか、社長は親父だからな。
河原が世界へ進出した。
うちさん、赤瓦コースター T サージのやつ欲しいなって。
うん、
ああ。
作ってましたよ僕が。T サージのやつ作って梱包して送ってましたよ。
俺も2枚ぐらいお家であるから使ってるね今でも。
今でも使ってますね。ちょっと大きめなの鍋式みたいなのとかもありますからね。
へえ。
コースターだけじゃなくて。
便利だね。
コースターも丸と四角と、あとレースっていうちょっとあのレースみたいなあの模様になってるやつが
あるんですけど。あれ可愛いよね。
レースの
ちょっとピンクと水色っぽい色のやつ。
青と水色とピンクがうちにあって。
あれ女子喜ぶはずな。
あとあのジンベエザメ、この美ら海で置いてるジンベエザメのやつがうちにあります。
へ、
実家にもあります。
芝居太郎博士さんのツイキャスでコースターとかって、はい、ミュさんあのシーサーですねと、シアさんだからシーサー買って北海道行って、
うん、でもミュさんと会う時はもうどんぐりって決まってるでしょ。
じゃあどんぐりは北海道で作って
あ、
そう
か、
そうそう
そう、あげるから、シアさんが自分で作って、
あ、じゃあ俺が北海道に行く時はシーサーを持ってい
く、ね、うん、どういうシーサーがいいか、うん、作れますよね。
まあ、簡単に作れるなんか作り方みたいなとかありますよね。そのちょっと、
まあ、言ったらあの紙粘土とかで、
はい、
あ、そう、
おいっことめいっこと作ったりとか、
くるくる丸めて鼻にするとか。
ただ手作りもらうの怖いって言うと見せたもん。
中に何か分かんない、中に埋め込まれてるかもしれないさ、うん、発信機的な
怖さよ
伝統のもので何してるかってなりますから
守るって意味で違う意味で守ってる、
怖い
沖縄ってどんぐりないんすか。
ヤンバルの方に
松ぼっくりでしょ。
松ぼっくりはありますよね。
松ぼっくりとどんぐり違いますよ。
え、
松ぼっくりは松だけど、
あのギザギザの、
そう、
クリスマスの時に飾るような
やつ
ですよね。どんぐりはあのなんか
くぬの木、くぬ、
あのあれタケノコの里みたいな感じのやつですよね。のもっと丸みを帯びてるやつ。
キノコの山かな、どっちかっていうと。
キノコの山は傘があって足があるから。
栗の中身がどんぐりだって
。違うよ。
松ぼっくりの中身。
木が違う。
バッキバキに崩れてなくなりますからね。
あらそう。
あらそう。松ぼっくりはこうね、あの閉じてる時に種があるけどね。はい。どんぐり昔ね、どっかヤンバルの方に、地元の方に案内してもこう木登れるところがあるって言って、沖縄のどんぐりはここにしかないはずみたいな話をしてたので、まあ、どっかしらにはあるみたい。
でもどんぐりって名前かわいいよね。
かわいいっすよね。
かわいいね。どんぐりって
響きがよくない？どんぐりって、うん、こんなのでしょ。
そうそうそうそう。あともっとずんぐりしたやつとか、
ああ
もうちょっと大きいやつ。
松ぼっくりは全然違うじゃないですか。 こんなずんぐりしたやつとかってことでしょ。
そうそうそう。帽子ついてるやつがいいとか、あの穴開けてコマにしたりとかするやつ。
これ穴開くんだな。そう
でもさ、虫がいるわけよ。
一個あのさっき赤瓦コースターがすごい今、うんうん、あのティーサージの赤瓦コースターめちゃめちゃ上等ですよとか、うん、いろいろあるんで、一個あの豆知識としてね、あの赤瓦コースターずっと使ってると水分吸収するんで、うんうん、カビがやっぱ発生する
んです。入るんだ。
そうなった時は、うん、あの食器用洗剤で磨いて洗った後に、あの後ろにこの一応瓦なんでテーブル傷つけないようにちっちゃいゴムついてるんですよ、
うんうん、
あの足
4点でしょ、
うんうん、はい、4点それ剥がして、もうあれ100均で売ってるんで、あの足みたいな、
シールみたいな、
はい、シールみたいので売ってるんで、あれも剥がしちゃってガーって全部洗った後にレンジでチンして水分全部飛ばして1日日陰で干したらカビ全部取れて綺麗。
レンジでチンして大丈夫なの？
大丈夫なんですよ。
へえ。
その前にさ、この割合はどんぐらいでやるの？
割合、
あの洗う割合。
あ、もうだからそのカビちょっと目立ってきたら、黒ずんできたりとかが目立ってきたなってなったら、その洗剤つけて、あのブラシでゴシゴシ洗ってみたいな。
あら、
これは公式なその赤瓦コースターやってる、あの赤瓦かき瓦工場で、あの公式に発表してるお手入れの仕方なので、ぜひ
もう一度 CM 行く前にお伝えときましょう。
なんて変なの。
はい、
カビが目立ってきたら
洗剤で洗って、あのレンジでチンしてください。
レンジでチン、
何分ぐらい、
は
い、
ねどれぐらいだったかな。
成分飛ばすか1分ぐらいでいいんじゃないの。
はあ、
結構がっちりやったと思いますよ。でも
本当に、
まあ、でも乾くまでってことだもんね。はい、
まあ、でもその後ある程度やって、ちょっと
影干し
というか、
うん、
影干しがよかったのかな。直射日光だったかな、どっちか、
まあ、全然違うやし、
どっちかだと思うんですけど、まあでも1日干したら OK みたいな。でカビの繁殖、その熱でカビの繁殖とかをね1回殺してみたいなとかになりますので、豆知識でございました。
ありがとうございました。
はい、というわけで一旦豆知識を言った後は CM に行きまして、メールがまだたくさん来てますので、メール、紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、3月の29日木曜日17時になり、17時43分になっております。木曜日ジャンプロでございます。
はい、ありがとうございます。
329ですね、今日は肉の日。
はい、メール紹介していきます。木曜日ちゃん、はい、沖縄の気候は冬か夏だぜ。ともきくん、秋山さん、おじいちゃん、豚骨臭です
と。こんにちは。ありがとうございます。
暑くなったり寒くなったりね。月曜日扁桃腺がガバガバ腫れて熱が出て、火曜日の夜には回復しました。うん、早い。確かに早い。今日のテーマはエロですか？
エロじゃない。
いつもじゃないですよ。
いつもテーマないしね。最近浦添市西海岸道路が開通しましたね。皆さんは通りましたか？
まだです。
私はまだです。うん、だってパリピじゃないからね。ライカムもできて半年くらいは行きませんでした。うん、だって怖いからね。
わかる。
怖くはない。皆さんは何かしらでかい建物がオープンしたらすぐ行きますか？なんで笑ったの今。
でかい建物がオープンしたらすぐ行きますかって言葉が面白いな。
うん、あと新県立図書館オープンしたらすぐ来てねと。うん、はい、そこでホスト深夜、うん、桜舞う博多の中洲夜桜ホストのコーナー。
はい、わかりました。 お久しぶりです。
よろしいですか？
うん、
ちょっと話すする音いきます。
お願いします。
奥さん、新しいものすぐ飛びつかないんだね。俺もさ、新しいものにはすぐ飛びつかないタイプなんだ。だからさ、奥さん今夜ももうつくですか？
はい、ありがとうございます。
なんか今日エコーのあれが違ったね。
エコーがいつもとなんかリバーブじゃな、なんかリバーブの種類が違いました
、ね、なんかちょっと違ったね。
ちょっとイケボっぽかった？
それはない。
ない。
前で お店の方がね奥さん奥さんってびっくりして振り返ってましたけど
恥ずかしい
なってました
むせちゃった、
さっきのね、うん、あのあメール終わってから
あ写真はメイクマンから見た西海岸道路と鉄筋コンクリートサインへ私と浦添市はまだ発展中ということであ
の今、うん、シナさんが呼んだ後にトンコツチューさんからツイキャスで、うん、あやばいって言った
んですなんで何してた
分かんないです
イヤホンしてないとか
聞いてなかったのかない
やイヤホンしてないでどっかで流れたとか
ああなのかなあの先ほどのね、うん、コースターのあれの、補足というか、うんちょっと順番が逆でしたのと、うん、細かいやつ、うん最初テープ取るじゃないですか先にレンジ、
うん、先にレンジ、
はい、先にレンジで、結構がっつりです電子レンジのオーブンモードで、
うん、オーブンモード
200度、
うん、
で60分
結構熱くなるね
あじゃあこれレンジじゃなくて電子レンジじゃなくてオーブンだね
オーブンでもいいか
もう一回焼くっていうことでしょ
そうだよねもう一回焼くイメージです
な、まあ、でも電子レンジのオーブンモード、
うんうんうん、
オーブンモードなんてないよ基本的にはレンジには
へえ
オーブントースターはオーブンあるけど
レンジにもありませんオーブンって
オーブンって書かれてるよ
やつあります
よ、ね、うちのレンジはないよ
ああだまあそのオーブンレンジじゃなくてあの、うん、オーブントースターでいいのか、
うんうん、
まあでもそれであのカビが根を張ってるっていうのがあるので、うん、その根っこまで熱で死滅させるために先にやってでその後あのもう取り出して気をつけていただいてねでその後に食用洗剤食器用洗剤とかでたわしでゴシゴシ洗ってでそれを流してあと乾燥させたら OK ですという、
うん、ありがとうございます
荒川原コースターカビっていう検索ワードでやったらそれの落とし方メンテナンス方法って出てくるのでそちらをぜひ
お試しください、はい、
アロマとかもやってるんですよこの赤瓦が水吸い取る、うん、あの吸水力があるからそこにアロマオイルやってでその乾燥するときに匂いを発するっていうので、アロマストーンとかをやってるんですけどそれが海外ではすごい人気らしくてお
しゃれだね
僕車に2個ありますけどね
車に置いてんの、
はい、だ好きな香水とかかけてもいいしあそしたらそれが蒸発するときに匂いを振りまいてくれるので、
はい、トンコシチューさんからのメール、うんはい皆さんは何かしらでかい建物がオープンしたらすぐ行きますか
ああすぐはいかん、まあ、でもすぐ行ったかなライカムは
ライカムめっちゃ行ってたよね
ライカムしに行ってました
なんか毎週行ってなかった
毎週行ってました
ライカムできた時ってまだあっちのスタジオに来てるでしょ俺まだ未だに行ってないもんね、うん
もう2年3年ぐらいになるんじゃない2年ぐらいになるんじゃない
2年ぐらいになるんじゃないですか
まだ1年ぐらいじゃ
ないいやもう全然全然
プレオープンみたいな3日間なんかやってる時の俺2日目ぐらいに行った記憶がありますもん
私もだってもうしょっちゅう行ってますよ結構
もうだってそんなに最近でこそ行かないけど、
うん、私結構最近な好きな店ができてよくそこにも 見に行くだけ見に行く
どうなのまだ落ち着いてる
あ全然平日は落ち着いてます
よ H&M とかね
たまに土日とかでちょっとイベントとかがあって
去年久しぶり行ったかなっていう感じですね僕は
あのじゃあ俺も行こう
映画祭の時のイベントで
頑張って行こうライカムに
2015年オープンですよ2015年4月25日だからもうあと
3周年です
そうあと1ヶ月で3周年だもう全然すぐ行かないってのが分かりますね海かじテラスもできてすぐは行かなかったな
あ行ったことない
海かじテラスは
できて半年ぐらいしてから行ったかな
は行かんかったかな今なんかもっと拡大してますよね
してるしてる拡大もしてるしお店もやっぱ増えたりとかして、
まあ、まあ変わったりとかもしてるけどすごいどんどんおしゃれ俺の知ってる背中島じゃなくなって
きてるんだよなあそこ行きたいんだよ幸せのパンケーキ
あ
ー幸せになりたい
プルプルのやつとか
プルプルのやつ
どこにある
海かじテラス
あと亀アンダギーだったかなサーターアンダギー屋さんもありますけどサーターアンダギーの上になんかアイスが乗ってたりとかするあの昔というかちょっと前に目覚ましテレビかなんかのお目覚かなんかあなんかあれで取り上げられ てすごい観光客が並んでた時もありました
。刻みプラスでこの前あれやってたさ、
ね、あの旧事務所の隣のあれですよね、
うん、
サンドイッチ屋
いや前パン屋さんだったところが今なんかもうインスタ映えするすごいおしゃれな
サンドイッチで美味しいよ
サンドイッチなんですか今
女子になって
なんかソフトクリームとかもあって
え
そうなんかあのアジャのあの暗い通りに今若い女子があ
でも場所は分かるよメニューは分かる
けど寿食堂の隣ですよ、
うん、そうなの、
はい、
インスタ映え
インスタ映えするっつって今ちょっと話題になって この間小刻みプラスで紹介しました。あ、ヒップホップか、あれ
はヒップホップじゃない、ヒップホップだ、あの多分インスタ映えの写真。そう
そうそう、沖縄でもさ、インスタ映えとか、
いやだって観光地でやっぱ
沖縄の方があるんじゃないですか、言ったら
景色とかでもあるし、
アメリカのこのお菓子の色だったりとかって、
う
ん、
そうそう、だから今沖縄はその景色もそうだけど、そういうそのお店ショップだったりとかもなんか増えてきててらしいですよ。
え、なんで
急なくしゃみ、への流れでくしゃみ。
あ、そうなんだ。
何アレルギーが発症したんですか今。
ただそのね、だから インスタをあんまりやってないから、
僕もやってないから
全然わからないんですよね。一応登録してたまにアップしますけど、何が映えてるのか映えてないのかがわからない。
いやでも、
これで映えなのか
と。インスタやってる？
一応やってますよ、アカウントあるし。
私もやってるけど、
ちょこちょこやってますけど。
二人やってんの？
やってますよ、アカウントは持ってたまーに投稿するけど。
本当はツイッター、フェイスブックより今インスタやった方が拡散力がすごいんですよ。
そうなの？
でも載せる写真がわからない。
そう、じゃあだってうちの店もインスタ見てきましたみたいな人たまにいますもん、観光客の方とかで。
でもあんなのって大体自撮りか景色でしょ載せるの。
まあ、いや、うん、まあ、だからちょっとなんか一眼レフというか。
だってさ、あれブログと違うんでしょ、インスタっていうのは。
写真メインですよね、どっちかっていうと。
写真メインですね。だから写真は必ず投稿しないといけみたいな、ツイッターみたいに文字だけとかじゃなくて。
必ずなんだ、
はい、
写真をまず選んでから投稿みたいな感じ
なんで。ちょっと淡い色の写真が多いんですよ ね、
そうそう、ね、
これもあのうちのチョメノスケのアカウントですけど。
やってんのあの人。
やってますよ、あのちゃんと水曜オリちゃんの告知とかインスタでもやってますよ。ただいいねは9件しかないですね。
結構あれですね、皆さんこういうおしゃれなんですね、こんなんやってんですね、俺に隠れて。
いや、隠れてるわけじゃないですけど、まあまあでもやってはいますよ。
あ、そうなんだ。
やるけどね、やっぱ写真がメインだからちょっと読みづらいんだよね。
うん、
あと文章を読みたい方、
あの文章の書き方もね、うん、あるんですよ。
そう、難しいんだよ。
難しい。
あ、そうなの。
あの普通に売ってたら、
う
ん、もうブワーってもう連続での文章、
そうそうそうそう、あれ開業できないさ、
開業の仕方がある
んです。おばあちゃんみたいな喋り方になっちゃ
った。開業しようと思ったら、うん、エンターみたいなのを確定みたいなのを押したらもう投稿されちゃったりとか、うん、コメントとかは特にそうですけど、
編集できない、
自分で投稿する、編集もできなかったんじゃないかな、分かんないです。だから投稿する時の開業の仕方があるんですよ、ちゃんと。だからちゃんととかインスタをもうめっちゃやってるインスタ女子たちは綺麗にあのあれやってますよ、
インジョだインジョ、
この開業とか、うん、ちっちゃい点を1個入れるんですよ間に。
まだ慣れ30代から入ったからね、大変だね。ツイキャスの方で、シアさん一件クレームが入ってますよ、
うん、
私と言ったライカムデートは忘れたの、荒垣さん
お
と、とんこつしゅうさんから来ております。
忘れたんかな、
泣いてますよ。
インスタ映え、インスタ映え、うん、インスタ映えはあれですね、いろいろ。
これもほらちゃんと開業できてるやつ、
うん、もう文字がちっちゃくて読めない。もう字が大きいのがいい。とんこつしゅうさん、インスタに初めて触れるおじいちゃん
ってこと、う
ん、
だからよ。
でもその前にツイッターやってないですかね、しやさんね。
そうなんだよね、うん、ツイッターも楽しい。
ツイッター楽しい。あ、そう。でもだからツイッターとフェイスブックやってる人もインスタやってるとかだから、なんか結局友達が一緒っていうか、これフェイスブックで見たなみたいな、でインスタ載せたのがそのままツイッターとかフェイスブックに投稿できるようになってるじゃないですか。
そのまま共有できるというか。
そうだから、なんかだったらフェイスブックで見ていいかなと思ってしまう、おばあちゃん。
もうブログはやってないの？二人とも。
ブログはやってないですね。
全然やってないですね。じゃあ桜小町も
うるさいな。
だいぶ前でしょ。
あれいつかな。いやー、やってないっすね。でも5年とか4年ぐらい前はやってましたよ。沖縄来てからはもうしばらく書いてましたよ
皆さん。
ちなみに今ツイキャスでも来ましたけど、うんうん、ヒープーさんもインスタやってますからね。
え、
ひとりさん誕生日を機にみたいな感じでやり始めましたね、はい、今年
で。多分アーリーとかが教えてくれたんでしょうね。
あ、そう。
はい、やってますよ。先輩がやってるんですか、シアさん。
まずツイッター、あとひとりさんもツイッターもやってる。ツイッターは結構もう長いですよ多分、
うん、ツイッターも
1年以上経つかな。
だから今フェイスブックよりはツイッター、インスタが多いんじゃないですかね、
メインだよね。
ほら、先輩が今をちゃんと取り入れてるんですから。
じゃあシアさん4月、うん、来週ツイッター、新年度から始めましょう。ツイッターあげよう。ツイッター一言あげましょう。だってもう4月。え、
登録する
わけ。いや、新年度から
来週たまに出てくるよ。
じゃあ来週インスタ始めましょうよ。
前インスタは早いって。
いや、ツイッターかフェイスブックもラジオで始めましょうよね。
フェイスブックは始めた。
インスタに行きましょうよ、もう。
え、ツイッター飛ばして。
いや、ツイッターはいいじゃん。インスタやるよ、写真載っければいいんでしょ。
はい、
自撮りのコーナーも今度はすぐ終わったくせにや。お前ら。全然写真、写真送れっつっても写真送
らんから。インスタ映えを探せばいいんでしょ、沖縄があるある。
インスタ映え。
じゃあやります？
今日自撮り
して。俺、木曜リジンチャンプルーでアカウント作る？
インスタ。
あ、インスタ。
作っ、大城さんに聞いてみましょうね。
作ってみましょうよ。
で、誰が一番インスタ映えするか、うん。やれよ、うん、いつも写真送れっつって送んないからさ、自然消滅するんだよコーナーが。
ヒントが8割ぐらい投稿してくれたら、あとに1割ずつは負担する、
うん、あのシェアはいいねをしてシェアはします。
いいねもシェアもしないもん、オフのもしないし、お笑いのもしないもん、あなたたち。はい、ということで最後は秋山さんのクレームでした。
さあ、というわけでもう来週末は、はい、劇団大勢さんの本公演の本番ですよ、
はい、うん、劇団大勢第51回本公演必要のない私たち作演出が永田健作ということで、はい、4月7日の土曜日が19時開演、4月8日日曜日が13時、いつもよりちょっと時間が1時間早いので、
はい、
気をつけてください、はい、13時
開演、
はい、沖縄市民小劇場アシビナーとなっております。チケットの方も予約受け付けておりますので、
フェイスブックとかでもアップしてますので、はい、そちらでの予約も受け付けてますので、ぜひ SNS チェックよろしくお願いいたします。というわけで本日の木曜人チャンプル以上でございます、はい、本日のお相手はインスタ映えともきと、
はい、インスタ映え荒垣信也と、
はい、劇団大勢から秋山ひとみでした。
また来週、
さよなら、
ありがとうございました。インスタ映え